So I'll just it's recording now.
はい、行きましょう。どうぞ。何かイントロとかやりますか？
やった方がいいと思うんだよね、多分。
ね、最大違う。最大限の人生を送ろうぜ。最大限の人生を。
最大外外電外人生ポッドキャスト。
人材。
そう、日本語をまだ勉強中マックスと J が、日本語でポッドキャストを始めようと思っていて。
はい、思っております、
うん、でその時は、まあ、2人ともよくこういう話をするから、まあ、この話を、みんなに共有したいのと、あともう一つは、まあ、この話を聞いてて多分みんなね、俺らの友達しか多分聞いてないだろうけど
と聞いてくれるのかな
あと、日本語がわからない、2人ともの家族はもしかしてFacebook とかには投稿するときは、まあ、ちょっと聞いてみて、あ、こんな感じなんだの2人はみたいなで聞いてくれるんだろうなというところで、はい、ということです。で、いつも人生とかの話をしてるから、まあ、その話をみんなに、なんかね、共有したらいいなというところと、まあ、英語でいろんないいポッドキャストとかがあるけど、まあ、日本語でもね、いろいろあるけど、なんかこういう、ことをもう、まあ、2人とも日本で住んでるから、まあまあ、そういうことを共有したいのと、まあ次のポッドキャストとか、ね、まあ、ちゃんとやるから、最初はね、2人ともの自己紹介というところで、まあ、最初は僕が、J に、はい、いくつかの、質問、今までの人生とかについてを聞く、うん、で、まあ、準備はしてあるけど、まあ、ちょっとやっぱりこれ聞きたいってなったら、まあ、それも今日かなと思ってるところ
で、当然僕が何も質問の内容は何もわからないので、
何もわからないけど、まあ、テーマは、はい、まあ分かってるから、まあ、なんとなく、まあ、こういうこと聞かれるんだろうなっていうところあるけど、
僕の人生について
っていう、そう、 J の人生についてで、はい、で今も本当に携帯を打ってるので、もしかしてその音は入ってるかもしれないけど、まあ、こういうポッドキャストで俺も会ってほしい。
そう、今日はね、マイクのいろんなトラブルがあったんですけど、それにも関わらずとりあえず
何があってもこの携帯を使って、そう、もしかして
録音しようっていう決意があったので、
まあ、とりあえず録音して、年内にね、年内にみんな発表できたらいいなと思ってるんだよね。
そうです、はい、
来月ぐらいに、そうだね、OK。
僕の人生についての初めてのインタビューだかもしれないです。
うん、
聞かれたことないかもしれない。
J はね、今まではいろんな面白いことやってるから面白いだろうと思うけど。
おお、ありがとうございます。皆さんもぜひお楽しみください。
そうだね、これは5つのところに分けていて。最初はちょっと子供の頃について聞きたいなと、うん、でその後は、まあ、高校大学の頃、うん、まあ、その頃だね、
はい、
ただこれは最後の方になんか留学のことがあんま書いてないから、それも聞こうかな、うん、で、あと、まあ、社会人になってから、まあ、大学卒業してからと、
はい、
ところと、でその後はちょっと今までの振り返り、
うん、はい、
ところと、あと最後は今後、
はい、
でどういうことをやっていきたいかっていうところで、
承知いたしました、
聞きたいなと。
はい、
Okay、じゃあもう当然俺はほとんどのこういうこと分かってるんだけど、J のこと誰も知らない人、
はい、
の振りをしてて、この質問を聞くから、はい、じゃあ最初は、じゃあ J が、生まれた、町、
はい、
それはどんな町なのかとか、家庭環境とか、うん、兄弟がいるかいないかとか、うん、そういう簡単な話を、してくれるかな、最初は。
はい、わかりました。ですね、僕が、ドイツとイギリス人のハーフで、お母さんがドイツ人でお父さんがイギリス人です。でも僕が生まれて育ったのがドイツです、ドイツのフランクフルトという町で、人口は何万人だろうな、なんか日本語の数を言うのがちょっと苦手なんだけど、
難しいね。そうだね。
65万人がいると思います、
うん、
まあ、フランクフルトという町の名前聞くだけでなんか大きな街を想像する方もいらっしゃると思うんですけど、650万っていう人口では そこまで大きな街ではないというわけですね。でそこに生まれて育てられましたね。つまり、うん、そうですね、
家庭環境とか
ね、家庭環境ですね、お父さんとお母さんが僕が1歳の時にもう離婚してしまって、僕がずっと母のところで、シングルマザー、母がシングルマザーとして僕を育ってくれました、うん、で全然なんか1歳の時に離婚して、まあ、ずっとお父さんと一緒に住んだ経験は全くなかったから、 なんかそこまで大変じゃなかったっていうか、うん、まあ当たり前のことなんじゃないかな。お父さんがいなくてたまに会ったりはするんだけど、うん、いないのは当然だったので、そこまで苦しんだわけではないです、
うんうん
ね、うん、逆に、まあ、お母さんがシングルマザーでいろいろバイトとか仕事も3つぐらい持ってて、その上に家庭の問題、うん、のこととか全部することになってるんじゃないですか、
うん、
でもちろん僕も幼い頃からお母さんの手伝いとか自分の料理とか自分の洗濯物をすることになったんですよね、
うんうん、
でそれ、まあ、正直に言うとその家庭の環境はなんか欲しいものとかは全部あったというか、なんか足りないものはなかったんですけど、まあ、そこまでの、うん、まあ、僕とお母さんがそこまでの親しい関係もなかったっていうか、うん、そうですね、なんか僕がよくできるだけ友達と一緒に行ったりとか、あまり家にいないようにしたかもしれないですね、
うん
うん、でも全然なんか喧嘩とかはしなかったんですよね、僕とお母さんは。
その時お父さんとの関係どうだったの？
あ、そうですね、うん、まあ、いろんな時期があったんですよね、お父さんと。最初の本当に幼い頃には、1ヶ月で2回ぐらい週末に会ったと思うんですけど、多分僕が5歳と12歳11歳の間かな、あんまり会った記憶がないんですよ。多分その時はお父さんがまだ再び結婚して、
うん、
僕の母違いの弟も生まれて、別の町に引っ越したので、うん、その影響であんまり会ってないと思いますね。でその後11歳12歳以降はまだなんかその関係をやり直してなんか作り直して、
うんうん、
まあ、今のところでは別に仲良くしてると言えると思いますね。
そうだね、
なんか会ったりいろんな話もできたり、うん、まあ、どちらかというとお父さんが子供が子供の育ち方というか子供と遊べないタイプですかね。なんか仕事が好きな男で、あんまりなんか小さいな子供とは上手に遊べないっていうかね、うん、のような男なので、僕もちょっと大人っぽくになってきてから、15歳とか16歳になってきてから、ね、まあ、その関係が良くなったという、
うん、
いうこともありました、
うん、
はい、
まあ、俺も数回Jの父さんとかお母さんも、
うん、会ったこと
あって、2人とも、うん、まあ、うん、どうですかね、その2人が、まあ、いつか、まあ、結婚ももちろんされていて、
うん、
っていうことはあったんですけど、まあ、僕は そこまで想像ちょっとそうだったんだみたいな。
あ、そうですね、はい、今ね二人を見てもなんかお母さんとお父さんあまりね想像できませんよね。
付き合ってたんだと、うんうんうん、そうなんだ、 OK、 ありがとうJ、
はい、
じゃ次はJ はどういう子供だったのか、まあ、ちょっと話してくれたから、まあ、ある程度は分かってるけど、まあ、どういう遊びをしてたのかとか、まあ、ちょっと友達とよく遊んでたっていうのはあったと思うけど、うん、どういう例えばその時の友達とか J について話すんだったらどういうことを言うとか、
うん、
まあ、そういう話をしてくれたらな
と。主に小学生とか中学生
の、まあ、そんぐらいだね、うん、まあ、12歳以下とかそんぐらいの、
うん、なるほどね、
若い頃ね。
なるほどね。そうですね、なんかシングルマザーという家庭環境で、兄弟とかもいなくて、おじいちゃんおばあちゃんとかもいなかったから、
うん、
なんか家族の立場になんか家族の代わりに、うん、友達とよく遊んだんですよね。なんか友達が僕の家族になったっていう、
うん、
感じで、本当によく友達の家に泊まったり、うん、なんか出かけたりとか、あとキャンプ、僕ボーイスカウトに入ってて、
そうだね、
そういう関係とかで、まあ、よくキャンプに行ったりとかしてて、それがすごく好きだったんですね、僕が、
うん、
もう子供の頃から独立してそれも好きだったんですよ。なんか自分で自分の好きなことを自分の好きなタイミングでできるっていうことはすごく好きだったので、家庭の方も、まあ、それは好きじゃなかったんですけど、なんかいつもなんか僕 やらなきゃいけないんだけど、なぜ友達がやらなくていいとかっていうこともあったんですけど、まあ、一応それもちゃんとやって、なんか洗濯したり、自分の弁当作ったり、朝ごはん作ったりとかの子供の頃からいつもやってて、別に、まあ、家の方でもあまり喧嘩しなかった。でも、なんか喧嘩になる原因がなかったというわけじゃなくて、ただあっても喧嘩はしない、めんどくさいとか、まあ、もういいやっていう感じで、なんか諦めちゃったというか、っていうことがあって、あと学校の方はね、まあ、学校とか勉強が好きだったんですよ僕は、で好きだったからこそ、まあ、成績も良かったというか、ね、どちらかというと良い方でした。学校 あのドイツの教育制度はですね、なんか小学校が4年間で、4年間が終わったら3つのなんかレベルの学校に分けられますよね、あの子供たちが。で、一番上のレベルがそのまま、卒業できたら大学に入れるレベルの学校です。で、僕がそういうレベルを目指して入れて、まあ、一応、まあ、勉強が好きだったのかな。あと友達とした話っていうか、深い話はそのところあまりしなかったかな。なんか、
そうだね。
ね、テレビ番組についてとか、
そうだね。
次の誰々さん の誕生日パーティーに行くか行かないかとか、誘われるか、誘われないかとか、その人とかについてどう思うのかとか、そういう話してきたかな。
じゃあその人たちは、当時の友達は、J について、何か説明するんだったら、J はどういう人なの、多分どう答えると思う、その人たちは。
そうだね、
当時の友達。
当時の友達は、僕が、本当にその時、多分12歳以下の時だと、きちんとやる、こう、勉強したり、なんか言われることをやる、ちゃんと聞く、
真面目
な子かな。まあ、周りの友達がふざけたりはしたんだけど、僕はいつもやめた方がいいよとか、
っていう。 J はそういうなんかやらなければならなかったんだよね、その家庭環境とかで、自分で朝ごはん作ったりとか、もしかしたら僕の子供たちがもうまだやらなくていいことをやらなければならないから、自分でやらないとっていう、なんかそういう心というか、そういう精神が育てられたかもしれないね。
そうですね、なんかいい子はちゃんと聞くとか、ちゃんと聞くと罰が来ないから、ちゃんと聞いた方がいいとか
っていう。 J はもともとそういう人だと思う、それともその環境だったの、どっちかな。
おお、なるほどね。
生まれた月の
環境だと思いますね。
環境ね。例えば J がなんか別の環境とかだったら、あの今、まあ、自分ね、結構きちんとして真面目人だと思うけど、もしその違う環境で育てられてるんだったら、もうもしかして違う人になってたかもしれないということかな。
はい、そうだと思いますね。
面白い、
はい、
ありがとう。で、もう一つ質問は、その時、じゃあ12歳以下にしようかの、一番幸せな思い出と一番辛い思い出は教えてくれますかね。
12以下の一番幸せな思い出ですね。ちょっと考えさせてね。
全然大丈夫だよ。
12歳。
自分はあの携帯から読まれてるから、何回も携帯を開き直していて、もしかしてあの指の音は入ってるかもしれないけど、気にしないで。多分ムズドオルラのポッキャストはしばらくはこのような感じだと思うから、それを楽しみながら、
そうですね、その中途半端な
やり方、中途半端なやり方を楽しんでください。
はい、
で、
一番幸せだった思いでな、
ね、J がまだ考えてるところにもう一つちょっとうるさいこと言いたいけど、
はい、
これは絶対面白いと思うんだよね。多分何年間後これをまた聞き直すと面白いなと思った。
ね、
それだけを俺は楽しみ、あの日なんだみたいな、
ね、それは楽しみ。
これ普通に多分どうでもよかったこの、ね、11月の日は、なんか、あ、
3日だね
今日、あ、初めて3日ね、初めてパッドキャストやった日だったんだみたいな。マックスがまだ二日酔いでなんかちょっと辛くてマイクがダメだったとか、多分いろいろ思い出に残ってるから面白いなと。
そうだね、
というところで、
ね、聞き直すときっと面白い。
面白い、
そうですね、なんかいい例は思いつけないんだけど、多分当時に一番幸せだったのが、あの10歳の頃、10歳だったかな、9歳だったかな、その時の学校の成績についてなんですけど、その時、まあ、ドイツだと 1から6という成績はつくんだけど、うん、まあアメリカとかイギリスの A から F まで抜いたような感じで、
そうだね、
で1が一番いい、で6がすごく悪い、何もわからなかったとかバカのような成績 なんですけど、その当時だった、まあ、小3年生かな、うん、3年生だったかな、僕の成績が全部1、つまり全部が1、はい、全部が一番良かった教績だったので、うん、成績だったので、それが、まあ、成績によるこぶよりはなんかお母さんに伝えるのがすごく楽しみにしてたとか、なんかお母さんのほら見て、
うん、
でなんかそれがすごく幸せというか、まあ、
今お母さんの反応はどうだった、
ね、すごく喜んでた、うん、すごく喜んでた、ね
ね、
それが良かったなと思うよね、
うん、
で一番辛かったかな、そうだね、それも多分 小学校のことかな、なんか小学生はよくなんか休憩、なんか学校の休憩の時に外に遊んだりするんじゃないですか、
うんうんうん、そうだね、
僕たちもなんかあの授業と授業の間によく15分ぐらいの休憩があって、うん、その授業15分はできるだけ外に行って外で遊んだりしたんですけど、
うん、
その時は、まあ、全然、ね、小学生だともう性別になんか全然、なんだ気にせずに、なんか男の子が女の子と一緒に遊んだりするじゃん、
うん、
まだ全然小学生だとまだそこまでは気にしないんだよね、
うん、
でその時に僕も全然気にしなくて、なんかみんなで遊んでて、なんか何のゲームだったかは覚えてないんだけど、一応女性、ある女性たちに言われたのが、いや J とはもう遊びたくない、なんかもう力入れすぎてもう痛いよとか、でも何のゲームだったのか覚えてないんだけど、ただそのなんか僕と遊びたくないということがすごく傷ついて、なんか一番大変だったかなというか、
そうだったんだね、面白い、うん、
かな、
ありがとう、
はい、
OK、 また携帯を開き直して次のところを進もうかなと、
うん、
じゃあ次は、まあ、大学とか、まあ、あの中学校とか高校とか、
うん、
いずれ話したいんだけど、はい、じゃあその一番ドイツだとその一番上の、
はい、
大学入学を目指す人たちの、
はい、
まあ、高等学校みたいな感じかな、
そうです、はい、そう
ですね、に入ってて、じゃあそこで一番、まあ、ちょっと普通の質問かもしれないけど、
うん、
まあ、一番好きな科目とその時やっていたスポーツとかあった、
はい、はいはい、そうですね、一番好きだった科目は何だろうな、まあ、僕が、最初の、言語、あの外国語言語はラテン語でした、うん、それが結構好きで最後までもう勉強し続けて、卒業するときはそれが唯一の外国語言語でした、
うん、
なんか英語でもなくフランス語でもなくラテン語
ラテン語絶対役に立つ
そう絶対に役に立つよね、なんか世界中でいろんな 国々でなんか話されている言語だからね、
そうそうそう、
絶対に役に立つんだけど、まあ、気がつかない人にのために今あきり言うとね、皮肉ですね、なんか誰もラテン語喋れないからでもとりあえずなんか歴史にも触るから、あと文化的にもローマ帝国とかがいろいろ面白かったなと思ってて、その勉強はずっと好きだったかな、
うん、
あと好きだったのが数学も結構好きで、うん、なんか数字を扱うことがすごく好きだったっていうかね、
うん、
そうだね、あとスポーツだね、ドイツでは学校のスポーツクラブとかそもそもなくて、みんなが個人的に好きなスポーツを、なんか町のクラブとか、
うん、
近所のクラブとかに行ったり、スポーツを習うわけです、
うん、
でその時になんか日本の部活と違って、なんか一つのスポーツを選んでそれを毎日するわけでもなく、なんかいろんなスポーツをやりながらとか、スポーツもやりながら楽器を習ったりとかすることも全然可能で、
うん
でそういった環境の中で僕もいろいろなんかやり始めて、やめたり、うん、またやり始めたりとかしてきましたね。どうだろうね、順番的に言うとね、なんだろう、まあ、もう小学校の時に始めたのが水泳、まずは水泳とか、うん、あと卓球、
うん、
卓球もしてて、で柔術も、
うん、
まあ、それが 確かに2年間3年間ぐらいも続いてて、あとボーイスカウトにも入ったりして、それも2年間 3年間かな、うん、3年間続いて、テニス、そうですね、中学生の頃、
うん、
12から14、15まではテニスをやってて、うん、でもテニスが割と高いスポーツなので、ドイツではね、なんか料金的には割と高いので、
うん、よろかかっちゃう。
そう、週で1回しかやらなかったんです。
うん、
でもそれもすごく楽しくて、でも、まあ、あの試合に出るレベルは全然いけなくて、なんか普通に楽しいからやるっていうわけだけで。
そうだね。
そうやってて、まあ、もう15歳とかに入るとスケボーを始めて、スケボーをしてて、あと BMX もちょっこいしてて、なんだろうな、
でなんか性格がちょっとバレてしまうね。なんかどう、う、J がどう変わったのか
15と16いろいろ変わり始めまったんですよね、僕は。真面目な子からちょっとなんか真面目じゃない子というか、ね、に変わったんじゃないかな。でいろいろ怪我をしてて、怪我があったからこそなんかスポーツ、好きなスポーツできなくなってしまってて、
うん、
船に乗ることをなんかいろんな日本人に説明しようとしたんだけど、そのスポーツのことです ね、なんかカヌーでもないし、なんか英語で言うとローイングと言って、みんな
そのまま
できるんだけど、
そのままなんだ、
うん、まあ、日本人もあまり来たことないスポーツだかもしれないんだけど、すみません、なんか後ろにも子供たちが叫んでるんだけど、まあ、それを無視してそういうスポーツもやってきて、まあ、冬の間にはお母さんとよくスキーリゾートとかに行ってて、スキーとかスノボもしてて、なんかいろいろ、本当にいろいろ楽器もちょっと習ってて、いろいろやってみて、でもずっとなんか頑張ってて、ずっと続いたスポーツはないかな。
結構 J はあのやりきる人だから、うん、ちょっとね面白いかもしれない。その時はそうじゃなくて、まあ、いろいろやってみた、
そう
っていうことだったんだよね。
はい、
じゃあその時の一番仲良かった J の友達は誰で、
うん、
その人は今にも仲いいの？
うん、そうですね、特に
その人たちでもいいけど別に、
はい、2人がすぐなんか2人のことをすぐ思いつくんだけど、1人がルイスっていう人 で、
うん、
で彼が同じ学校に通ってた人で、あの11歳ぐらいの時に初めて、うん、出会った人で、で彼がなんか彼も面白い人生を送ってるかっていうとね、彼がスペイン人とドイツ人のハーフで、で、うん、スペイン人がお母さん でものすごくなんか僕と家庭環境的には全く違う、なんかその、
うん、
両親たちが今までも結婚していて、なんか幸せな結婚、うん、生活を送ってるんだけど、
うん、
で彼が今までも家、まあ、もう27歳にもかかわらず家に住んでて何もしない生活を、
うん、
あの何もしないというか、まあ、仕事はしてるんだけど家庭の中で何もしない生活をそのまま送ってて、で彼の大きな影響のおかげというかせいというか、
うん、
で僕もちょっと真面目な子から変わり始めたというかね、
うん、
なんか彼は全然なんかしなくていいんじゃんとか、なんか宿題するのとかいろいろなんか
あるよね、
いろんな新しい考え方を教えてくれたかな、
うん、
で彼が、なんかあまり学校の成績が良くなかったから、
うん、
もう7年中、まあ、日本語の教育制度っていうと中学校2年生で、落ちたんですよ、僕たちの学校から、で、うん、他の学校にいろいろ移動もあったし、でもそれにもかかわらず同じ町に住んだから、うん、そのままあの友達として、行ったんですよ。で彼も今までは、フランクフルトに住んでて、さっき言ったようにまだあの全然 家族という家から飛行士しなくて一緒に住んでて、
うん、
今はメイクアーティストをしている、
うん、
で彼がなんか その間にその中学生と高校生の頃に自分にもなんか自分のセクシュアリティの部分についてはなんか原因なんじゃないかなということにもうということも認めて、今はもう見た目でもまあそれしかないというか、なんか見たらもうすごくあ その人ゲイだねとか分かるぐらいになんかメイクをしたりとか、なんか服装もそうなんだけど、すごくなんか分かりやすくて、まあ、もう女性っぽい格好をしてるっていうかね。で今はもう、まあ、たまには話するんだけど、もうだいぶなんか生き方とか人生の生き方とか望んでることが違ってるのかな、ね、違ってるので、そこまではなんか友人の関係はない もうない、うん、ないんですよね、
うん、
はい。でもう一人が、彼の人生も面白かった。あ、彼はね、彼のお父さんが彼の2歳ぐらいの時に自殺をして亡くなりました、
うん、
でそのお母さん、彼のお母さんが、
うん、
もう何て言うんですかね、心理的な病気、
うん
いや合ってるんですかね、psychological illness、うん、mental illness、 メンタルの面で病気があってて、
ね、精神的によりも辛かったよね。
精神的によりも本当に病気、病気だったんですね。なんかそのせ、そのためで、あの彼の面倒を見なくなる、なりました。で彼がまずはおじいさん、おじいちゃんのところに引っ越しして、でもおじいちゃんも亡くなりました。でその後はお父さんの、お父さんの弟のところに引っ越ししてて、でもその人も自殺してしまって、でつまり彼の周り にいる人はだんだんどんどんどんどん一人一人ずつなんか亡く なりつつあり、で彼が僕が住んだ家の隣の家に住んでた、家族と一緒に住むことになってて、
うん、
でもそこの家族、あの夫婦プラスあの男の子の子供だったんですけど、
うん、
その家族に入るともう特にそのお母さんが彼のことを全然好きじゃなくて、なんか何が起こっても何の問題が起こっても彼のせいにしたんですよ、
うん、
で かなり辛い生活も送ってて、
うん、
彼もなんか人生の意味何なんだと なんか学校に行く意味あるのかとかいろいろなんか、ま、家では真面目に振る舞わなきゃいけなかったですけど、
うん、
家を出るともう自由にしたいとか自由に生きていきたいとかっていう性格で、なんか彼と一緒に多分16歳の頃から、
うん、
もうマリファーナとかいろいろ吸い始めて一緒に、で そこからの付き合いで、で今は、まあ、彼も真面目、ちょっと、まあ、ちょっと真面目にしてるんだけど、去年のあることで、あるきっかけでもう、なんだ、脱節、
まあ、縁を切ってしまったと。
そうそう脱節というか、まあ、もう交際、この人は絶対とは絶対に交際しないっていうような、
うん、
あのことがあったので、まあ、もう全然連絡取ってないです。
そうだね、そうだね、面白いよね、なんか人は変わっていくと、いろいろ。で、ジェイの多分この頃に一番面白いところ、もう何回もちょっと触れたけど、
うん、
やっぱり最初から聞いた方が面白かったかもしれないんだけど、やっぱりこの時期で一番多分大きな変化は、まあ、もともとすごく真面目だったジェイが、
うん、
まあ、ちょっとね、まあ、遊んでる友達とかの影響もあったかもしれないけど、いろいろなんか変わり始めたというか、まあ、新しいことを試してみたりとかやってい ったんだけど、
ね、
はい、じゃあなんでそうなったのか、そう、自分がどう変わったのかを話を聞いたら、その次は大学とかの話を進もうかな。
はい、そうですね、僕もそこまで細かく分析したことないかもしれないので、なんかいろいろ考えながら言っちゃうかもしれないんだけど、そうですね、まあ一つからする、まあ、一つから始めに挙げると、15歳の時から、なんかいろんなドラッグとかに振り始めて、あの触り始めて、多分初めてお酒飲んだのが14歳だったかな。も
う
それは全然なんか友達のパーティーで、ドイツではね、16歳になったらもう自由にビールやワインの弱い、やや弱いお酒は自由に買えたり飲んだり飲めたり、するので、そのある友達がもう16歳だったパーティーだったので、そこに、ね、僕14歳だったのに、なんか初めてお酒とか飲んだりして、でも全然なんかそこからなんか悪くなったとか 性格が変わり始めたわけではなかったです。ただ、うん、なんかみんなと一緒に楽しんでたっていうか、
うん、
で15歳の時だったかな、それがボーイスカウトのキャンプの時にもう一人 の友達が初めてマリファーナ持ってきて初めて吸ってた、うん、でそれが割と面白い経験だった、僕個人的にとってはですね、うん、なんか初めての感覚でなんかもう何もの悩みないとか、
うん、
なんか何もの悩みないよりも今の生きているなんか環境とかが楽しく感じられるとか、
うん、
なんか飲んでるお水が人生で一番おいしくなんか味わうとか、
うん、
食べ物も一番おいしく味わったりとかしてて、それがなんかすごく気に入った経験なので、うん、その友達と一緒にその後にね、なんかもう一度やりたいとかっていう声をかけて彼と一緒に吸い始めたね。なんか15歳の時からね、多分週で 2,3 回ぐらい、まあ、彼も近くに住んでたので、なんか学校に行って、うん、勉強が終わったらなんか家のことも全部終わったら、うん、彼の家に寄って吸って帰って寝る、まだ学校にいるってことになった、
うん、
でそれが一つと、うん、それがマリファナ、最初はマリファナだったかな。で16歳の時には周りの友達がもうみんなよくタバコを吸い始めたんですよ。で僕のお母さんがもうずっとタバコを吸ってて、僕も子供の頃からその匂いとか大嫌いだったんで絶対吸わないとかすごく嫌だったんですよ。で周りの友達が全員吸い始めるとなんか僕も嫌です、なんかいらないですとか、うん、みんな なぜ吸うのとか全然わからなかったんですよ。でも皮肉なことに僕も16歳の時だったかな、やっとある、まあ、そのさっき言ったルイスのという友達のなんかプレッシャーというか、で初めて吸い始めて、
うん、
で同時にちょっとなんかマリファナちょっと吸いすぎるんじゃないかなと自分でもう思って減らそうかなと思ってて、じゃあ減らすためにタバコを吸おうかなと思っててまあ一応そういう引っ掛けで
タバコに変えたんだね
そう、まあ全然 今ね全然わからない考え方だったんだけどそういうこともあったし、でタバコを吸い始めて、ちょうどその頃にも初めてなんか彼女ができて、でも、うん、できそうになった時に、でもその彼女も、タバコを吸う人だったから、なんか彼女がいる、なんか彼女にいつでもタバコを勧められるように持って行って、
うん、
吸っててなんか、うん、なんかタバコを吸う人はある場所とか吸う場所にいつも集めるんじゃん。だから僕も吸い始めて、うん、その場所にみんなと一緒に集められるように、
そういう友達もできたと。
そうで彼女も彼女になってくれて、でそれがそれだったかな。で そこまで大変とかみんなより吸ったりみんなより飲んだりとかしてるわけではなかったです。普通にみんなと一緒になんか週末はパーティーをして、パーティーではみんな飲みすぎて、
うん、
吸いすぎて、でもそれ以外は全然なんか人生を楽しめたとか、学校にも全然頑張れた、
うん、
で17歳の時かな。
そこまで影響なかったんだ。
そこまで
成績とかに、
うん、成績には全然そこまで影響なかった。
その遊びをしてただけ。
そうそうそう、週末的に、うん、で17歳の時からはちょっと変わり始めたかな。なんか彼女と関係もうまくいかずに、なんか上着もされて、なんかいろいろ精神的になんか、
うん、
なんてこととか、なんか初恋に上着とかされるともう精神的にすごい辛いじゃん。なんかみんなもそうだと思うんだけど、初恋はもうね、当時の16歳とか17歳の僕を思い出すと、なんか初恋はもう一緒にっていう感じで、
ね、
思っちゃったりするんじゃないですか。
そうだね。
だからすごく辛くて、でも言い別れもなかったから、
うん、
なんかいろいろあってて、学校の友達もなんかいろいろ関わってて、なんかなかなか大変な時期になってて、でもそのストレスとかその精神的な辛さとかを、
うん、
なんだ、アンバアンバで合ってる、
うん、
アンバさせるために違うか、言葉的に to alleviate、
あカンカンマ？
あカンマ？カンマでしたっけ？うん、カンマカンマするために、普通よりアルコールを飲み始めたね。うん、もう本当に毎日普通のように、ビール3、4本ぐらい飲んでて、まあ家の一番辛い時も家の中でもう自分が吐きそうになるまで、
うん、
飲んでて、でも次の日は普通に学校に行ってたとか、でそこからなんかまあ成績なん どうだろうね、なんか途中では成績がちょっと下がったんだけど、それにお母さんにちょっとお母さんの辛い目にあって、
うん、
なんか君は何してるんだとかっていう声があったので、まあ一応学校はしっかり頑張って成績さえ良ければ自由にできるから、まあ、学校はそこまで、うん、あの成績だけでね、うん、問題なかったと思うんだけど、それ以外は精神的とかとかドラッグとかにはもう普通の毎日のようにあのタバコ吸ったり、アルコール飲んだり、あのマリファナ以外 のコカインとかリタリンもあの手に入れたら取ったりとかしてたのよね。
うん、
はい、
でそこからはもう高校あの、まあ、そろそろ卒業そこするタイミング17歳とかだったよね、
うんうんうんうん、
でそれでもう大学の話は入ってくるけど、
うん、
そこで J があの選んだのは、もうその日本語と、
はい、
ビジネスと、
はい、
イギリスのカーディフ大学っていう選択をしていたけど、
はい、
そのまあ、ドイツに残らずね、
うん、
あのまあ、もちろんあのお父さんがイギリス人ということももしかして影響してるかもしれないけど、うん、まあ、そういうなんでそういうのを選んだのかとかについて、うん、まあ、その、まあ、あの多分先の質問からちょっと引きずくと思うから、
うんうんうん、
まあ、そのちょっと間ぐらいの何があったのか、
うんうん、
でそれなんでかなんでカーリフとかなんでイギリスとかなんで日本語ビジネスとかみたいな、はい、
そうですね、ありがとうございます。そうですね、何よりもドイツにいたくない、フランクフルトにいたくない、逃げたいと思いました、うん、正直にもういろいろなところで辛くて辛くて、なんかとにかく別のところで人生をやり直したいと思ったんですよね、うん、
人生やり直すなら一つの街しかないと思って
そうドイツから逃げることしかないとか離れることしかないと思って、それが一つの、あの本当に強いあの気持ちだったんですけど、なぜ日本語とかビジネスとかなぜイギリスにするかというと、まあ、なぜにイギリスにしたのかは、まあ、やや簡単な理由で、僕が、まあ、さっきマックスさんが言ってくれたようにあのイギリス人のハーフで、まあ、ずっと環境の中でドイツ語だったんですけど英語も割と喋れて、
うん、
そこまで文化も違いはないんじゃないと勝手に思っちゃって、うん、なんか移動するにはとか勉強するには英語で英語ならできるんじゃんと思ってて、
う
ん、まあ、ドイツには言いたくないからどこに行こうかって言ったら、まあ、当たり前の選択はイギリスだったかなっていう感じで、うん、なぜ日本語とビジネスを勉強しようかと思ったかというと、そうですね、もうずっと子供の頃からなんか武術とかあと漫画が好きで、まあ、うん、漫画の中でも武術に関わる漫画が一番好きだったんですけどね、うん、なんかドラゴンボールとかナルトとかそういう漫画が大好きで、まあ、当時にはそこまで自己分析はできなかったけど、今ね自分を分析してみると、
うん、
なぜその漫画がすごくなんか自分の中に響いたのかというと、
うん、
なんか日本のアニメの中ですごくよくテーマになるのがその自分の乗り越える自分 の、
うん、
あの足りないところとかを動力で乗り越えるとか自分の人生を頑張れば変わるとか、うん、ということがすごくなんか基本的なテーマになってるじゃん、ね、なんかどこの漫画を見ててもなんか主人公が何かの問題に直面して、
うん、
でも自分の努力とか頑張りとかで、うん、あと周りの友達 の助けをもらいながら、
うん、
なんかそれを乗り越えるんじゃん、
うん、
でそこが、
ね、
うん、そうですね、でそれがすごくなんか自分のなんか人生をなり直したいとか変わりたいと思った僕にはすごくなんか響いた話で、
うん、
それがなんか すごく日本に行きたい理由になったんですよね、
うん、
だから大学には入りたい、イギリスには行きたい、つまりなんかドイツから逃げたい、
うん、
そして日本語を勉強したいとは思いました、
うん、
でビジネス、まあ、日本語だけだとちょっと足りないんじゃないかな、うん、なんか一応日本に行きたいんだけど、うん、日本語だけだと何ができるんだとか、
うん、
通訳者だとちょっとつまんなさそうと思ってて、うん、まあ、それ日本語プラス何かを勉強しようと思ってて、うん、でお父さんがビジネス系の仕事をしてて、いつもなんかビジネスの仕事がいいよとかするべきだよとか、
うん、
経なんだアカウントント何でしたっけ、
会計士、
会計士、会計士になりなさいとかいろいろ呼ばれてて、まあ、一応、まあ、まあいいじゃんと思ってて、
うん、
そのビジネスと日本語を勉強することになりましたね。
うんうん、ああそうなんだ、オッケー、ありがとう。でカーディフ大学を選んだと、
はい、
まあ、イギリスの中ではそういう日本語を勉強するとそもそも、まあ、もともと限られたところしかやらないし、うん、しかやらないし、で、まあ、ビジネスとかも、ね、加えてくると、うん、まあ、さらにその、まあ、3つ4つぐらいかな大学は。
そうですね、
その中でカーディフがいいかなと思った理由は、
そうですね、それもお父さんの影響が大きくてなんかその限られたら限られている選択で、大学の選択の中で、
うん、
BA と BSC も両方あるじゃないですか、ね、Bachelor of Arts ってもしくは Bachelor of Science の選択があって、
ね、
お父さんが言ったのが Bachelor of Science の方がいいよっていうことだったので、さらにその選択肢が迫られてて、カーディフ大学が BSC だったと、
うん、
あと UCL、 University College London、 ロンドン、その2つ、 あとバーミンハムだったかな、
うん、
その3つしかなかったんですよ、
うん、
でバーミンハムに実際に行ってみたら、僕はそこまでなんかキャンパスとかの言葉は全然、まあ、悪いわけではなかったんですけど、うん、まあ、そこまでは気に入らなかったというかね、
うん、
でロンドンはすごく行きたかったんだけど、 UCL に入るためにはなんか多分東京、ね、日本 の兄弟のように入るのが難しくて、
うん、
僕も全然入れなくて、
うん、
まあ、とりあえずカーディフにも行ってみて、なんか街の雰囲気もすごく気に入ってて、うん、なんかここいいんじゃんとか、なんかここで自分の人生をなり直せるんじゃんと、
うん、
なんかっていうのような雰囲気があったので、
うん、
カーディフにしました。
カーディフね、
はい、
俺もそういうような感じだった、いたらやっぱここだと
そうですね
思った、
そう、
うん、OK、 ありがとう。で、そこで、まあ、少し面白い話はあるけど、実は、うん、もちろん俺と J は同級生、
うん、そうですね、
同じ大学で、で
同級生っていうのか松さんが先輩っていうのか何があったの、
まだ、まあ、そうなってしまったよね、ちょっと可愛いには
ね、
やってきたんだけど、そうだね、
はい、
で面白いことは、まあ、僕が留年をしていて、
うん、
まあ、その話は次回にお楽しみに。で、まあ、一緒になったんだよね、僕が、うん、まあ、1年生で留年をしていて、そこで J が入ったから、
そ
こで、まあ、同級生とか、まあ、まあ、一応なったんだけど、実はその1年生か2年生の時は、まあ、全然喋れなくて、
3年生の時もね、
留学の時にも全然もう僕が、まあ、京都一回はいたけど、一回連絡せず、
存在を認めたって感じ
一応いたねみたいな、
そう
っていう感じ でよくそれはね、面白いことはちょっと話ずれちゃうけど、日本人が日本語を教える時は結構その会話力を重視してて
、はい、
教え方が上手、
はい、
英語になってくると全然できなくなっちゃうけど、
そう、
日本語だったらちゃんと教えてくれるっていうことが面白くて、でそれであるのは、まあ、隣の人と練習することがあって、たまにその時ね、あんまり仲良くなかったこの2人が、
うん、
そういうなんか練習するとちょっと、まあ、気まずいちょっとこれ変だなみたいなのは、まあ、数回ぐらいやった、
はいはいはい、
数回ぐらいだけで、例えばその当時の集まってた友達とそのなんか境目が自分と、
はい、
でもう一人境目がそれが J だと、でそれでなんか一緒になっちゃったみたいなところもたまにあったけど、まあそれね、まあ、J はなんでその1年生とか2年生の時は、まあ、俺らが仲良くなかった理由とかは何だと思う
そこ
聞こうかなと
今そこ
そう、まあ、結構そんな、まあ、そのなんか変なことがない、別に
ないだろう。別にないと思うんだけど。
ないよね。そうだね。
なんかただ僕が1年生の時にね、なんか、うん、寮に住んでたんじゃん。なんかみんなが。
う
ん、
そうだね。
僕が全然知らない10人と寮に住むことになってて、で、うん、あの専攻も全く違ってて、でもみんなそれぞれ面白くてよくその友達と遊んでたんだよ。
うん、
だから。別になんか、うん、僕たちのクラスの中とかで、まあ、最初も多かったんじゃないですか。
そうだね、
最初は40人ぐらいいたんじゃん。
うん、
だからそこから
んな変なやつとかいた。
みんなのことを知るわけではなく、ただなんか周りに住んでる人とかいろんな変なやつね向いたよね。それが一つと、なんかね、もうみんなと仲良くしなきゃと思わずに、もう、うん、まあ、とりあえずなんか別に理由はなかったんですよ。2年生の時も、2年生の時は同じかな。なんか2年生の時は1年生よりももうその日本学を勉強してるなんか同級生の中でもう誰が友達になったのかとか、誰とよく喋るのかとか、誰とあまりよく喋らないかということも、
まあ、極めてしまうよね。
決まっているというよりは、うん、もうある意味で友達ができたんじゃん、
ね、
だから2年生の時にあらかじめなんかやり直すとか、新しい友達を探そうとかっていう
なる
人はなら
なんない、ね、うん、
あまりいないんじゃないですか、
うん、
だからそれ別に何もの理由なくて、なんかそうになってしまったっていうことだけかな、うん、で3年生の留学、お互い留学した時には、まあ、マックス東京だったし僕京都だったので、そもそも仲良くはしなかったから、
うん、
まあ、友達になれなかったから、まあ、お互いとを会いに行くわけにもならなかったから、
うん、
それだけかな、
うん、
特別なんか、あ、マックスなんか 変なやつなんじゃないとか、
まあ、
あんまり、あんまり知りたくないとか言うわけじゃなくて、
うん、
全然、
まあ、俺もその時はね、まあ、その時は話すだろうけど、まあ、留年をしていったこともあったから、
うんうん、
ちょっとその中でそこ留年してる人はそこまでは、あ、みんなとなんかちょっと違うからね、
うんうんうん、
ちょっと年上にいたとかになってるから、なんかいろいろそういう あったかもしれないけど、まあ、うん、そんな感じ、 OK。 じゃあ、J の話もこれからどんどん面白くなってくるから、であれだから、留学についても多分もうめっちゃ話せるけど、あの一つの質問にまとめて聞きたい、
はい、
留学によって J は、どういう J の人生をどういう影響を与えたのかを聞きたい、
はい、
その京都立命館大学で院生、
はい、そうですね、なんかすごく影響を受けたのが多分実際の留学のちょっと前のことが一番なんか衝撃を与えてくれたかな、うん、あの僕が留学が普通に9月の1日ぐらいからスタートするんだけど、僕が日本に行ったのがもう7月でした。7月真ん中ぐらいに日本に行って、
うん、
3週間ぐらいの神戸大学での夏の間の、うん、留学プログラム、短期プログラムをしてて、でそれもすごく楽しくてやってたんだけど、なんかみんなもみんな聞いてくれる皆様が想像できるかどうかわからないんですけど、インターネットとかスマートフォン時代のちょっと前、まあ、ちょっとその当時に恥もうスマートフォンを持ってる人もいるし、いない人も多かったというか、
うんね、
あと日本であの在留カードを持たないと携帯電話ももちろん持てないし、あと、SIM カードさえも手に入れられないっていう状況だったですね、
うんう
ん、その当時に、まあ、3週間の短期留学プログラムを終えて、その終わったところから実際の立命館大学での留学が始まる前にはちょうど1ヶ月間ぐらいが空けて、うん、よし、じゃあその1ヶ月間は一人で日本の全国の旅をしようと思って、いろんな企画をしてきました。でもちろ ん, なんかスマートフォンとかインターネットはなかったからとか手に入れられなかったから、いろいろ前を持ってプランとか企画を、測って、いろ、なんか必要な書類とか全部印刷したりとか持ってきたわけです、
うん、
でその1ヶ月の間には、あ、そうですね、あのちょっとなんか前の話につながるんだけど、 カリフ大学に入った1年生の時には新しい彼女ができて、なんか新しい彼女ができて友達もできて、なんか前と比べるとお酒はそこまで飲まなかったんだけど、まあまあなんかマリファナは まだ全然毎日のように吸ってたんだけど、タバコもやめられずに行ったんだけど、まあ、一応人生が良い方向に変わったと自分が思ってて、
うん、
で2年生に入るとその彼女と別れてしまって、でも僕は全然分かる気もなくて、なんかすごく悲しかったです、うん、本当に悲しくて、なんかなぜ分けられたのかよく分からなくて、なんか結構悲しかったん でその1ヶ月に、日本の旅をする1ヶ月にはずっと一人でできるだけ自然 の方に行って、なんかまだ本当の自分を見つけたいという、うん、なんかすごく曖昧な目標もあって、旅立ちました、
うん、
で最初は神戸から北海道に行ったんですよ。で北海道でほぼ1週間ぐらいを過ごしてみたら、まあもうものすごく寂しくて、自分も全然なんか認められなかったことについて気がついて、それが何かというと、自分が思ったほど独立しなかった。なんかずっと子供の頃から自分のことを自分でやってなんか独立してるっていう人だと自分に思ったんだけど、うん、その時にはもうしょうがなくて寂しくて寂しくて、人となんか思い出をシェアすることができなか、できないと俺も人生は起きたくないというか、
うん、
ものすごく寂しくて感じて、なんか自分は誰なのか何ができるのかとかいろいろ考え始めたんですよね、
うん、
それがあったと、ね、その1年間の留学に入りました。なんか、まあ、最初その1ヶ月の旅の最初の1週間が終わった時点ではもうやめました、その一人の旅で残りの3週間がカウチサーフィングというウェブサイトを使って、まあ、その当時まで全然知らなかった人のプロフィールを見て、なんか無料で泊まれる家とかをいろいろ探してて、うん、それで友達もいっぱい作れて、まあ、なんと楽しくその旅を終えたんだけど、なかなかその心の中になんか自分が思った自分と実際の自分が違うとか、自分が誰なのかとかっていうことが残ってたので、
うん、
それを、まあ、その1年間の留学にも解決できず、まあ
うん、
それが大きなきっかけになったかな。なんかその、うん、いろいろ、なんだろうね、疑問を持つようになったのはそういうことがきっかけだったのかな、
うん、
っていうかね、
はい、まあそうだね。でその後の、まあ、留学対象も留学をしていって、どっちかというとその前のね、
うん、
彼女と別れてて、
うん、
でそれをちょっともうそこから逃げたいと。
そうですね、
もうまた逃げたいと
まだ
それも逃げたい、
まだ
逃げて他のとこ行って、はい、そこで気づいて、やっぱいろいろね、
まあ、そう言われると逃げるのが大きなテーマになるんじゃないかな僕の人生ではまだまだ逃げる話はこれからあるんですけど
でそれをつながって次は、まあ、大学にね、うん、カーディフに戻って、
うん、
そこで僕らが友達になったと、
うんうんうんうん、やっと
ということはあったけど、まあはい、まあその話はまた次回とかにしようかな、うん、でまあ、それで卒業して、でまあ僕とか僕の人たちとかも含めて、まあ、すぐ日本に戻った人、
うん、
行ったりしていて、まあ、そのカーリフォラインで就職できた人とかもいたと、
うん、
ただ J は、そうじゃなくて、ロンドンで、まあ、あの仕事、まあ、これから紹介してくると思うからまあそれをしていったことだから、まあ、それを選んだ理由とか、
うん、
まあ、その当時のね、思ってたことと、まあ、実際、まあ、入ってみて違ったこととか、まあ、大学を卒業してからその最初の仕事のことについてちょっと話してくれるかな、
うん、はい、わかりました。そうですね、そこまでも日本語で説明したことはないからうまく言えるかどうかということもあるんですけどそうですね、なんか今まで全然、触れなかった話にもありますけどですね、僕が、 なんか男性として生まれるじゃなくて女性として生まれてて、でそこからもう幼い頃からずっとなんか自分のような存在の意味は何なんだ、なぜこういう風に生まれてきたのかとか、
うんうん、
なんか普通の人生を送れないんじゃない僕は思ったりしましたけど、まあ、一応ドイツではなんかドイツの健康保険制度の中では僕のような人の存在がちゃんと認められてて、なんか医療もちゃんとやってくれるんで、なんかそういう方向に行って全部の医療とかを受けたらいやいや普通の人生生きていけるんじゃんと思います。信じました、
うん、
だからそういう自分がなんか普通の人じゃないとかということをずっと心の中にはあったんですけど、一応それを置いといてなんか全部の治療じゃなくて治療だね。
あ、まあそうだね、
治療を受けさえすればなんとか普通の人生を送れるんじゃんと思ってて、
うん、
でもね特になんか留学した時とか先の旅のこともあったし、うん、なんか実際に自分は誰なのか、何ができるのかと何をしたいのかっていろいろ疑問を持つようになって、就職をするときにも、まああのね、先の話にもつながるんだけど、その性別を変わるためにいろんな手術も受けなきゃいけなくて、それで全部あの大学に通いながら、なんか誰も言わずに大学に通いながらしようとしたんだけど、それも全部うまくいかずに、なんかね、実際には大学を卒業するまでには全部の手術を、うん、終えたかったんだけど、まあいろいろあっててできなくて、うん、まあ今の時点では就職に集中するのか、家に国に帰ってその、手術に集中するのかっていうことがまずあって、うん、僕の中ではドイツに帰るわけはないじゃんと思って、
うん、
まだ全然帰る気がなくて、それがまあ一つ、ドイツに帰ることは僕の中では選択としては認めなかったっていうことがあったんですよね。でそこからじゃあ就職しようと思って、でそこをね、ただ就職するんじゃなくて、なんかちゃんと自分のような存在とか自分の人生の意味がある仕事を探してみた、
うん、
でそこからもともと人生の意味とかこの世界の意味とかは何なんだろうなとか、いろいろ本当にいろいろ深く、なんかもううつ病になるぐらい、死ぬほどぐらいなんか考え始めて、
うん、
そこから一つの結論、自分の結論として出したのが、まあ、今のあ我々人間はあ使ってる政治、うん、まあ、経済の制度とか、
うん、
政治に関する、うん、政府とかは、うん、一番ベストなのでしょうかという疑問を持ってて、うん、なぜかというとまだまだ、うん、ね、僕たちがなんだろうね、先進国で生まれていろいろななんか機会とかで恵まれてるんじゃん、
うん、
でもそうじゃない人も結構いるんじゃん、
うん、
でそこが不公平で僕たちに何ができることないんじゃんと思って、まあ思いながら、政治家はあまりそういう権利とかそういう力持ってないじゃんと思ってて、
うん、
じゃあビジネスの方に入ってビジネスの中でその力を持ってる人のところを見つけて、それについてそれで何かこの世の中がより良い方向に変わるように自分も頑張りたいっていう、
うん、
本当に重い、もう聞くだけで重いと思うぐらいのなんか目標がありました、
うん、
でそこからビジネスに入ろうと思ってて、で僕が選んだ会社のミッションとかビジョンはその、Create a better working world or better working world という目標だったんで、すごく共感できてそこに入ろうと思ってて、でそれが、世の中の4つの大きなプロフェッショナルサービスファームの中の1つのアーンスト&ヤングっていう、名前言っちゃっていいのかな。いいでしょう。
大丈夫
っていう会社でした。でロンドンの本社で就職が決まってて、最初は、まだお父さんのとの影響もあったかもしれないんだけど経営、何でしたっけ、アカウントント経営学者、
会計士、
ありがとう、会計士、の日本顧客に向いた会計士の部署に入ろうと思ったんだけど、そこにはその年に、採用はしなかったということもあったので別の部署に入ることになりました、
うん、
はい、すいません、なんかあまり整理していなかった話だったんだったかもしれないですけど、
その中ではね、いろんなやっぱ深い思いがあってからこそこれをやるのと、
うん、
あとその最初にね、まだ触れてない話も出ていたから、まあ、それも影響あったと、
うん、
いろんな治療を終わらせたいと、
うん、
ということがあって、まあ、すぐ日本とかっていうよりは、まあ、それも、まあ、できるぐらいの離れてるところで、で自分の目標と、関わる仕事をしたいのと、あと、まあ、J がもともとそういう、まあ、最終的には、ね、税金と関わる仕事をしていたんだけど、それはね、J がそれを税金について熱意を持つことなんて他の人を多分ほぼ、理解不可能だと思うし、俺もそうだった当時。ただあの喜んでる本人を見て、あ、やっぱりめっちゃ良かったなと思っていて。
ありがとうございます。
で、J は2年間だったかな、あそこは。
うん。
2年間
ぐらいですね。はい。
で、その2年間の間はあの俺は日本にいて何回もあの、まあ、スカイプとかで話していたけど、
はい、
やっぱいろいろ辛そうだったね。
辛かったです。
ね。
辛かったです。
なんか辛かったね。
何が辛かったかっていうと、まあもちろんその仕事も。はっきり言うとブラックでしたね、まあ毎日普通のように残業をすることになったりして、あと残業いくら残業しても給料が上がらないとか、休日もなんか増えないとかっていうことも事実だったんです
ね。日本だけじゃないよ、
日本だけじゃないですよ、僕もなんか日本の長時間ロールが怖かったのでなんか日本に
それ避けたかった、
そう避けたかったけど、まあ皮肉なことで
当たってしまった、
はい。でそれが事実でも、それは別になんか僕が頑張り屋とか努力者なので全然頑張りたいとは思ったので、そこまではそれだけは問題じゃなくて、一番問題だったのが、うん、その僕がすごく共感しててすごく頑張りたいと思ったビジョンとかが、うん、その僕が入った実際の部署の中で全く意味はなかったです。なんか、
うん、
上司に言われたことばっかりして、あと顧客のこともなんかなんていうお金の面からしか見なくて、なんか実際にこの世の中とかこの世界をよりいい方向に変わりたいと思った人は一人もいなかったっていう感じだったので、じゃあ僕が何のためにあんなに毎日ブラックの残業してるんだと思うようになり、それが僕にとって一番辛かったんですよね。なんかその残業とかが僕が信じているとか、実現したい理由につなげていれば頑張れたかもしれないんだけど、そのつながりとか全然なかったので、
そうだね、
それがすごく辛くて、なんかただのお給料のためにはそこまでは頑張りたくないとか。
J の面白いところはそれでもちろんその環境の中で働けなければならないと、いうことだったけど、その上にね、 J の、仕事の、パフォーマンスというかが良かったから、まあそのちょっといろいろどうかなと考えているときに、実はその昇格というか、
うん、
実はあったんだよね、まあ、もしその残れたら、
そうです
ね、J は、それ残れて昇
進対象でした、
うん、だったから、それでね、給料がなんかもうめちゃくちゃ上げていて、まあ自分も学聞いた時もすごいじゃんみたいな。イギリスで言うとあの給料はすごいからね、まあ、大学卒業して2年間、
うん、
そこまでもらうのみたいな、
うん、
最高じゃんっつって、
うん、
ただ J はその道をね、選ばずに、うん、まあ、別の道に歩んだんだけど、
まだ逃げました。
まあ言い方変えればなんかね、正しい方向に自分を向かせたとかなんかいろいろあるかもしれないけど、
はい、
まあ、J がじゃあそれを選べなかった理由、
うん、はい、
その次の選択、
はい、
なんでそれを取ったのかっていうことを聞きたいなと、
はい、ありがとうございます。そうですね、ほぼ まあ、正直に言うと僕がその会社に入ったのがある年16、14年の9月だったかな、うん、で9月に入って最初の2ヶ月間はあのさっきマックスさんが言ってくれたように僕が結局税理士の仕事をすることになったんだけど、うん、そのためにあの資格も必要だったので最初の2ヶ月間はその資格を取るために、うん、その税金の専門学校というかに毎日通ってて、うん、でつまり初めてオフィスに入ったのがその14年の、11月だったかな、うん、11月に入って11月から12月も含めて1月まではそのああなんだ繁忙期合ってる？
あ繁忙期
繁忙期いつも間違ってる繁忙期繁忙期だったんで、まあ、なんかすごいなんかオフィスの最初の1日とか、うん、その初めての日からもうすごく仕事の壁直面しててそれをまず乗り越えてその次にみんなに言われたのが、まあ、今繁忙期だからしょうがないと言われて、うんまあ、自分も頑張りたいと思ったから頑張っててその後に、まあ、3ヶ月間ぐらいが経ってて繁忙期が終わったはずなのになんか仕事の量が全然減らないとか、
うん
みんなのなんか、うん、振る舞いというかみんなのねあり方とか全然変わらずに、なんかそういうこと、その時からもう辛くて、なんか、
うん、
頑張れるのかな、僕は、こういうところで働きたいのかなとか、思い始めて、それが3月だったのよね、15年の3月。うん、で、その時からもいろいろ考え始めて、特になんかマネージャーとか、シニアマネージャーとか、パートナーの姿を見たら、もし僕がここにそのまま働き続ければ、
うん、
彼らのような人生を送りたいかどうかとかを考えてて、やっぱり送りたくないっていう結論が出て、うん、
もうそのやっぱり送りたいのは最大限の人生です。
はい、そうです。ありがとうございます。
待ってた。1時間、6分はそのためだった。
まあ、全部そのためだった。そう。最大限の人生を送りたい。最大限の価値とかをその、うん、ね、世の中に提供したいとか思って、もうそこから、じゃあ次はどうしよう。まあ、それ、一応ここではずっと仕事したくないという結論には至ったんだけど、うん、その次は何、うん、とかは全然分からなかったんですよ。すべて大学なんか就職した時もその会社以外はどこもあの応募しなかったんですよ僕は、うん、その会社だけを選んでそれをすべてにしたんです。
そうだったんだよね。
僕のすべてがすべてじゃなかったということに気がついてそれが辛くてなんか、
うん、
だから次の選択は見えなかったんですよね、うん、それが一番辛かった時期だったかな、うん、まだいろいろドラッグ取ったりとかね、もう
あったよね。
そうだね、しながらなんかその現実から離れたいとか、うん逃げたいなんか、うん、逃げるためにいろいろもあったんですけど、ね、そこからいろいろ考えてどうしてもなんか一応日本が好きとか日本に戻りたいと、うん、いうことしか分からなかったですよ。実際に何をするのかとかどういうふうにどこで頑張りたいとか次のところは全然見えなかったんですけど、とりあえずまあ日本に戻りたいなとかということは心の中にありました、
うん、
でそこから、まあ、僕たちの大学ね、その大学卒業して一応、うん英語の教師としてすぐ日本に戻った人たちも、うん2人3人ぐらい行って、うん、なんか遠くから見ると楽しそうなとただ思ってて
そうだ、ね、よく俺はそういう冗談をしていたね。
そう、
その時、よくあのカーリフの C 社とか行っててでその話をしてたんだよね。その人たち、うん、そのやり方をやるんだみたいな、英語を教えるんだみたいな、でちょっと冗談っぽく
その
人たちの生活についてちょっと話したら、ちょっと待ってみたいな、
ちょっと待ってね、
やっぱり結構楽しそうやっぱそうあれ結構いい、あやればよかったんだみたいになってで、じゃあ多分それはちょっと影響してたんじゃない
か、うん、影響したと思うね、うん、でそのプログラムに入るためには、ま、毎年の8月からそのプログラムが実際に、日本のなんか仕事がスタートするんだけど、うん、その、8月スタート をする、8月にスタートする仕事に入るためにはその前の年の9月までに、うん、応募しなきゃいけないんですよ。結構、うん、前もって応募しなきゃいけないんですよ、うん、でそれがもう15年の話で、僕が3月になってもうここでは働きたくないとか将来が見えないとか、自分の、うん、自分がしたいことも見えなくなったっていうことがあって、うん、まあ、とりあえず日本の荷物をいた、まあ、数ヶ月間はいろいろ考えながら過ごしたんだけど、結局は、うん、なんか何者したいこと見つけずに、とりあえずそれに応募しようとか、なんか楽しそうだからとりあえずやってみよう、うん、ということだけで応募しましたね、
うん、
で応募するときには結構自信を持ったんですよね。なんか、
うん、
僕も日本語喋れるし、なんか入れるんじゃん、そうだね、うん、やってみたら入れるんじゃんと思ってて、うん、またその、まあ、10月ぐらいには全部の書類を出して、その次の翌年の1月ぐらいには、うん、インタビューがあってて、まだ繁忙期のど真ん中に、オフィスにあんまり離れられない状況だったのに、その、ね、大使館に行われてるインタビューをするために、まあ昼休憩をちょっと伸ばしちゃって、行って、受かって、で、受かったということを分かったのが、その16年の4月で、4月がもう受かってると分かって、うん、5月末をもって、税理士の仕事を辞めました、
うん、
でその年16年の、7月31日から、うん、日本で、英語の教師として、うん、仕事をすることになりました、
うん、
っていうことです、はい、
で J は、仕事していたのは、山形県の、南陽市、
はいはい、そうです。
あった、でそこでもう2年間、
はい、
だからその祝いの仕事は2年間、
はい、
南陽市は2年間、
はい、
で全然違う環境だったと。
全く
もう一つはね、はい、もう最初はね残業をもうやってて、もう毎日もうサラリーマンっぽく、
はい、
ロンドンっていう大都心の中心で働いていて、そこからもう山形県と、
はい、
だっていたんだけど、まあ、山形県で2年間過ごして全然違う仕事と環境とかやっていて、まあ、もちろんこれからも何回もこの話振ると思うけど、2年間で J どう、まあ、どうだったかっていう簡単な話と、でその後はどう変わったのかっていうのはちょっと、
はい、
自分も気になるかな。
そうですね、うん、大きなきっかけになったと思います。さっきもちょっと振ったんですけど、
うん、
ロンドンの当時にはいろいろ辛くて、まあ、そのままもう高校生から身についてしまった習慣、ね、うん、アルコール、タバコ、ドラッグとかカフェインとかいろいろ体に良くない習慣いろいろあってて、うん、それもロンドンの当時に、まあ、周りの友達とか部署の同僚と一緒に、まあ普通毎日普通のように仕事が終わってパブに行って、ビール何杯も飲んで、なんか、うん、なんかね、手に入れたらコカインを、取って、あとマリファナ吸ってとかいろいろな、良くない、本当に体にも精神的にも良くない、
うん、
ね、ことをやってしまって、でその、まあ、高校生の時とか大学生の時にはドラッグとか特にマリファナを吸うのが好きだったんですよ、普通に、うん、なんか、うん、そこまで悪いことではないんじゃないかなと思ってて、うん、好きだったんですよ。でもそれ以外のこと、なんかタバコはめちゃくちゃ、なんかさっき言った、ね、なんかさっき中学校でとか高校でやったスポーツの話をすると、結構スポーツやってきたんじゃん僕が、
うん、
でいつも当たり前のようにスポーツやってきた僕が、なんかある年からすごくなんか健康の影響も感じられ始めて、
うん、
でそれもなんか自分の中でなんか人生まだ変わりたい、やり直したいとか、うん、と思って、まあ、日本に来ることが決まった時には、まあ、山形に行きたかったわけではなく、その、ね、僕が参加したプログラムの中では、ね、受かったら政府が、日本の政府とかが、決まるんですよ、なんか行く先を、
うん、
だから僕が選択肢も何も申し込まずに、ただどこでもいいよっていうわけで、
うん、
受かって山形になったのは、
沖縄から帰るまでどこでも大丈夫
本当に、うん、本当にどこまででも本当に 全部のところに行く可能性もあったんですけど、うん、でそこから山形県しかも南陽市、
うん、
3万人ぐらいの人口の小さなふるさとだったんですけど、うん、まあ、今まではフランクフルトの大都会、あとカーディフのウェールズの首都、あとロンドン、うん、まだ大都会とか、うん、留学も京都も割と大きな町とか、うん、とかで、人生を送ってきたんだけど、初めてのふるさとで、しかも初めて、ま、の田舎とか、うん、山の周りに、山の環境で恵まれている、うん、小さな町で住むことになって、それに加えて日本版ですね、なんかドラッグというとヨーロッパでは全部法律違反にはなってるはずなんですけど、
うん、
割と簡単に手に入れたりとか取ったりすることができるんですよ、
うん、
でも日本だと僕も取ったこと日本の中で取ったことないし見たこともないし、うん、なんか聞いたこともあまりないし、聞くともうものすごい法律違反で、なんか僕たちのような外国人が取っては警察官になんか知られると、うん、もう一生日本に戻って来られなくなるんじゃないですか。
そうだ、ね、
みたいな状況になってるから、うん、そこの、ね、なんか 大都会 の, 何の好きなドラッグを取れる環境から、
うん、
ね、日本の小さなもう何もないところに行って、うん、それが一つのなんか人生の変わる影響になったと思うんですけど、うん、でその僕が実際 に山形県に引っ越したのが16年で、うん、8月ぐらいだったんですけど、その年の1月からタバコをやめて、
うん、
まあ、タバコをやめてても普通のようにまだアルコールとか他のドラッグを取ったんだけど、
うん、
で僕も全然なんかそうしようと思ってもなく、うん、その年の3月から僕の食生活もガラッと変わってて、
うん、
普通に毎日のようになんかボディビルのような食事スタイルから、うん、ビーガン、つまり、動物製品は一切取らないという生活スタイルにガラッと変わってて、
うん、
それもなんかその年にいろんなね、なんか変化があって山形県に来て、あと、まあ、もちろん仕事の面でも、まあ、公務員だったし、
うん、
学校が終わったら、つまり毎日4時ぐらい、4時4時半ぐらい学校が終わったら、うん、もう産業をほぼせずに帰れて、
うん、
まあ、人生で初めてなんか時間がたっぷりあって、
うん、
たっぷりあったのにドラッグがないとか、
うん、
なんか友達もいないし、
うん、
普通の大都会でなんか遊べるところもほぼないし、
うん、
じゃあ僕がどうする、
うん、
とかっていうことに、っていうことになってて、いろいろ本とかも読み始めたりとかしてて、うん、それが、ね、いろいろ人生がより良い方向に変わって、うん、変わり始めたんじゃないかなというふうに思いますね、
うん、いいね、
うん、
はい、じゃあその2年間そこで、山形、
はい、
なよし、ちなみに J はお時間大丈夫？
お時間大丈夫ですね。
大丈夫、
3時で、まあ、今日はなんかそのインタビューが終わったらマックスさんのインタビューは次回でやってもいいかな。
次回でようかな、うん、多分そうだね、多分それが一番いいけど OK、 分かった。じゃあ、次は、
はい、
まあ、その2年間ね、山形で、
はい、
2年間住んでて、まあ、営業教師やってきたと。であそこでまた大きな変化があって、そこからもう今、東京の中で23区の中で一番住みたい、うん、足立区に、移行してきて、
はい、
今まあ、新しい仕事をやっていたけど、まあ、じゃあそのジェットプログラムで5年間、
はい、
残れるけど、まあ、それを、まあ、2年間でよしと、
はい、
ということと、あと、まあ、今の新しい仕事、
はい、
は何の仕事なのか、
はい、
どういうことやってるか、
はい、
これからその仕事の中でやっていきたいこととかについて、
はい、わかりました。はい。そうですね。なんか、マックスさんが言ってくれたように、ジェットプログラム、つまり僕がね、勤めていた、日本政府の、そういうね、うん、英語教師を、委託するっていうか、 プログラムだったんですけど、そうですね。
ごめんごめんなんか。
いや全然、なんか聞いてる人は知ってるかどうか分からないんですけど、僕たちはもちろんなんかジェットプログラムだけで言うともう分かるんだけど、まあ、そういったプログラムで勤めていて、マックスさんが言ってくれたように最大の義務時間、義務なんだ、契約の期間が5年なんですけど、うん、毎年の1年間の契約になってて、
うん、
まあ、どちらかというと給料がいやいや良いとか、
少しだけ上がるんだっけ。
あ、毎年は少しずつ上がるんだけど、うん、そこまで大きな変化はない。5年間の間に、うん、そこまでは変わらないんだけど、最初から給料はどちらかというと悪くはない、
うん、
とも言えるし、あと働く環境も、まあ、日本全国の学校もそれぞれ違うと思うんだけど、全体的には働き環境も良いと言えると思う。つまり残業ほぼなしとか、
うん、
あと仕事の利用とかもそこまで多くはないとか、うん、つまりかなりなんかそこまで頑張らなくてもやや良い給料をもらえるという人もいるんだろう、
うん、
っていうことがありますよね。まあ一応事実なんですよ。それと、まあ、周りのジェットプログラム、同じジェットプログラムに勤めている人もいるし、なんかいろいろ楽しいんですよ。なんか時間も、うん、時間もあるし、お金もあるし、みんな若者だし、なんかいろいろ日本の中で楽しめるっていうことがあるから、もし、なんか他にやりたいことがなければ、5年間ずっとそのプログラム、まあ、うん、少なくとも3年間、4年間、5年間ずっとそのプログラムに勤めている人が割と多いんですよ。
うん、そうだね。
だから、なんかマックスさんが確かに言ってくれたように、なぜ僕がただ2年間で、もう大丈夫と言ったかというと、まあ、僕もすごく楽しかったんですよ。なんか楽しくて、生徒たちと一緒に授業するのがものすごく楽しかったけど、もうさっき言ったような深い意味とか、もっと自分より大きいことに貢献したいとかという欲求が僕がどちらかというと結構強い方なので、
うん、
まあ、英語を教えるのがもう大事なんだろうと僕も思ってるんですけど、それよりもなんか僕たちの社会とか僕たち の地球を変わる役割があるんじゃないかなとか、僕もそういうような役割に関わりたいと思ったので、いろいろ本とかいうなんか自分の勉強とかもしてて、なんか自分が何ができるのか、この世の中で何をしたいのか、
うん、
といろいろ思い始めて、まあ、学校の先生の仕事も楽しいんだけど、それより、
うん、
ね、大きな、
うん、
大きな変化をもたらしたかったというか、
うん、
でそれ自分の今まで語った経験の中でも、うん、何を勉強してきたのかとか、
うん、
その気づきとかについて何か他の人にも助け、うん、ってあげられるんじゃないかなとかいろいろ思い始めて、なんかドラッグを普通毎日のように取った僕から健康的な人生を送ってる僕までのなんか僕の気づきとか僕の経験が一つと、あと僕がね、すごく落ち込んだ時期からなんか自分の方向性を完全にみんな失った僕からもう、ね、あの新しい方向性を見つけて頑張りたいと思ってる僕までの、
うん、
その間の何があったのか、経験とか気づきとか、なんかそれについてみんな、 なんか今まで迷ってる人とか、
うん、
落ち込んでる人とか、なんか自分の方向性も見失った人のために何かできるんじゃないかなということを考えるようになってて、2年間でよし、じゃあそういう仕事をちょっとでも近づきたいと思ったから、まだ再び、ね、転職をする決意をしました。で、今東京に来たのが今年9月から東京に住んでて、今年10月、たった1ヶ月間なんですけど、新しい、職場についてて、そこではまあ意味のあふれる社会ということを一つのビジョンとして、 掲げている、職場なんですけど、そこが僕が今主にやってる仕事がまだ勉強中なんですけど、まあ、異文化コミュニケーション研修とかグローバル人材の育成研修とか、人事コンサルに関わっている仕事なんですけど、そこで、今頑張っててできるだけ、そのね、ビジネスコンサルスキルとかまたは人事とか人事のコンサルスキルとか、人の、なんだろうね、戦略とか人事の戦略とか、それそういうことから学んで、なんかできるだけ貢献したいなと、まあ、自分の意見、自分の経験とかから、経験も使って貢献したいなというふうに思います、
うん、
あ、なんかマックスさんどうですか、疲れてますか。
まあ、初めてのポッドキャストをやってるからなかなかいろいろ感覚はわからないよね。
ね。
なんで、とりあえず、まあ、こういうふうにひたすら話してるけど、まあ、ちょっと長くなってしまうと、せっかくのいいところ、
うん、
多分これから、本当に俺の一番話したいところ、
うんうん、
まあ、これから来ると思うんだよね。
そうそうそう。
でもし話し続くんだったら、あ、じゃあジェイこれから何やりたいの、あ、それやりたいんだ、オッケー、やい、終了みたいな感じになってくるかもしれないなという感じてるんだけど、今ね話してて、だからもしかしていいのは、じゃあ今までっていうのは分かってきたと。
あ、なるほど。
今までの J は、まあ、分かってきたと、まあ、ちょっとね最初のポッドキャストで、まあ、いくつかのところ
自分について分かってきたこととか
そうそうそうそう、なんか、まあ、もっとこういうタイミングでこういう質問聞けばよかったっていうのもあるかもしれないけど、まあまあまあ、まあ、これを分かってきたと。で、多分これからもずっと、まあ、僕らが話していくことだし、もっと時間かけて話したら面白いなと思うんだよね。今までの、じゃあこれを一つのテーマにして、今までの J はこうだったと、
そう、
今までの J の人生はこうだったと、で、次回はこれから何をやっていきたいの、
それも一緒にちょっとやりたいなと思ってるんだけど、今のところでね、なんか正直にすごく面白くて、なんか自分もこういったふうに日本、しかも日本語で自分の人生についてあまりこういうふうに話したこともなくて、
そうだね、
初めてで、すごく面白いんだけど、なんか正直に言うと1時間半ぐらいでずっと話してみるとちょっと疲れちゃうよ。
そうだね、
実はだから次回はマックスにいろいろ質問をしててい
ろんな子供たちには
囲まれている。ちょっとあっちやってもらっていい子供たちが遊び始めた、まあ、というわけで、
ああそうか、そっちか、そっちか、
そうそうそうそうそう、まあ、だから次回はいろいろマックスさんの人生について聞きたいし、
うん、
でその次のポッドキャストはお互いのこれからすること、
うん、
もうちょっと会話っぽくになるために、
ああそうだね、
なんか一方通行じゃなくて、なんか一人がずっとバーバーバーって喋るんじゃなくて、
ああ、オッケーオッケー、
それだけ本当に聞いてる人なんか、これから面白い美味しい情報が入ってくるんだろうと思う人もいるかもしれないんだけど、本当に申し訳ないんですけど、まあ疲れてて、一応一応もうちょっとなんか、ね、次回とかは、僕たちももう本当にしたいこととか、これからなんか自分の経験を生かして何をしたいかということを、まあそれを別のポッドキャストにしようかなと思ってるんだけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、それいいと思う。
よし、
じゃあそうしよう、
はい、
次回は、まあ、俺が J とやった同じような話を、まあ、学の立場で、やりますというところで、はい、次のポッドキャストをやると。で、これ初めてのポッドキャストだったんで、
はい、
まあ、いろんないきなりなんであの子供たちがここにやってきたのかとか、まあ、
いろいろありました、ね、
一瞬だけだったし、まあ、普通にゲームだった。だから本当に囲まれた8人ぐらいの子供たちに
囲まれてて、
でもなんか外でやって、なんか楽しいなと思うけど、まあとりあえず、うん、J、 今までの J の話が面白くて、これからもね、振り返ってみると面白いなと思うから、まだ聞いてる人が、起きてるんだったら、ありがとう。
そう、
僕らの最初のポッドキャスト最後まで聞いてくれてありがとう。また次回を、楽しみに。ありがとう。
はい、こちらこそありがとうございます。マックスさんもお疲れ様です。最初のポッドキャスト
前方
を切ってありがとうございます、うん、
作ったと。
では